と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会ラジオ部会の竹山です。今年もあと2週間ほどになってまいりまして、クリスマスも近いことがあります。で、非常に心躍るそういう季節になってまいりました。今週も30分よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月はゲストの皆様に社会福祉をテーマにしたお話をお聞きをしております。今日のゲストは社会福祉法人 II ハウスの粟津博一施設長です。粟津さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず II ハウスさんのですね、活動の内容につきまして簡単にお話をいただけますでしょうか。
はい、私ども社会福祉法人 II ハウスが運営しております。私は生活介護事業所 II ハウスの施設長をしております。私どもの事業所の方は現在26名の障害のある方たちが日中通われております。皆さん、様々な障害をお持ちですけれども、お仕事としまして、和紙を使った封筒作業でありますとか、今2カ所上京区と北区に分かれておるんですけれども、上京区の方の施設では天然酵母を使ったパンを作って、ちっちゃなお店を1階に設けていますので地域の方々に、販売をしております。北区にあります施設の方では、お豆腐作りをしております。ちょうど私どもの同じような障害のある方たちの施設が宮城県にありまして、そこが、まあ、大豆から豆腐を作る大きな、まあ、工場を運営しておられて、そこで作っておられる国産の大豆を使った豆乳、それを、まあ、こちらの方で仕入れをしまして、天然のにがりを使った豆腐を作って、地域の方々に販売をしています。まあ、その他、様々な障害をお持ちの方がたくさん来られてますので、ご近所にお散歩に出かけたりですとか、あるいは、まあ、季節の取り組みをしたりですとか、様々な取り組みをしております。
一緒にこうお住まいになっているようなそういう施設といいますか、建物もございましたですね。
はい、ケアホームという、まあ、制度ですけれども、同じ北区のところに、まあ、親元を離れて今4名の方が、月曜日から金曜日まで、作業所での仕事が終わられた後にそこで過ごされております。
実際にご利用されている方々というのはその京都市内、まあ、全域からいらっしゃっているということですか。
はい、私どもの方は今26名と申しましたけれども、行政区で言いますと8つほどの行政区から皆さん帰ってきておられます。
なるほど、たくさんの方々がいらっしゃるようなそういう広いところから集まってこられる、まあ、サービスが十分充実しているということなんだろうと思いますけれども、例えばその地域の中でもその他の施設というのはあるわけですけれども、やっぱりそのII ハウスさんに来られるようなそういう理由というのは、
私どもは約、5年前にですね、今の上京区の地で新しく、まあ、施設を建設をいたしまして、まあ、もともと更地ではあったんですけれども、まあ、そこに新しく建てる、まあ、それで、まあ、利用者さんの希望を聞きながら、まあ、まずはバリアフリーであること、から、まあ、地域に開かれた、まあ、使い勝手の施設にしたいということで、まあ、比較的、まあ、障害の重い方たちがですね、私の方にも通われてきているということで、今利用者の方もいっぱいになっています。
なるほど。先だって取材のためにですね、下立ち売りの方の、日中の生活介護の場にお邪魔させていただいたんですけど、本当に皆さん笑顔で楽しそうにやられてて、で施設といいますか、その施設の前に通りに面してお店を開いてらして、そこでパン屋とかそれから手芸用品のようなものをこう販売をされてまして、それが本当にこう気持ちのいい空間になってたんですけども、地域との関わりという意味では 非常にこう重要視されているわけですね。
そうですね。今申しましたように、もともとは、京都市の北区のところで、府立の盲学校という学校がありまして、そこの卒業生の方たちが、主に通われていた、そういった施設で、約、設立して25年になるわけですけれども、新たにご縁があって、上京区の方でもまたそういった施設を運営することになりまして、いわば上京区のその地域にすれば、その落下山的に降りてきていくことになりますから、地域の方々にやっぱりご理解を得るというのが一番大事です。ですからそういう意味ではご町内の方はじめさまざまな説明会をさせていただいたりとか、あるいは施設建設にあたっては私どもの日中の取り組みをご理解していただいて、見学に来ていただいたりとか、そういった意味もあって、地域の方とつながりながら、なんか恩返しができたらなということで、一つはお店を持つことによって、地域の方々に買いに来ていただくことはもちろんですけれども、少し狭いんですけれども、地域の方々がくつろいでいただいたりとか、少し交流とかですね、そういう場にもしていただけたらなというのと、日中の施設ですから、夜間ですとか土日がいわゆる無人になりますので、そういった地域の方々の、集会ですとか、あるいは町内会の寄り合いとかにまた使っていただけるような形で、呼びかけもさせていただいて、そういう形でですね、地域の方といろんな場面でですね、触れ合ってご理解が深まるような形ができたらなということで進めています、
地域の中の理解というのは今お話が出ましたけども、その高齢の方々に対してのその理解というのは十分、ご自身の問題として捉えられているところがあると思いますけれども、まだまだその障害を持たれている方への理解というのは十分ではないように思いますけれども、そこはどうでしょうか。
そうですね。今も、教育制度もそうですけれども、障害の方たち、特別なやはり教育的な配慮がいるということで、今は特別支援学校という呼ばれていますけど、そういった学校で過ごされていて、18歳になりますと皆さん地域の方に帰っていかれるわけですけれども、なかなかこう日常、その地域の小学校であるとか、あるいは町内会の中で触れ合う場面はやっぱり少ないです。ですから私たちなかなかその施設に通われても、ご近所の方と本当にこの施設が何をしているのかわからない部分も多いですので、できるだけそういった意味では地域の方と接する機会を増やしていこうということで、とりわけ昨年の震災以来はですね、地域の防災訓練の方にも私ども一緒にさせていただいたりとか、さまざまな機会を通じてですね、地域の方と本当にこう顔の見えるお付き合いできるように心がけています。
その地域の中の活動のいわば元になりますというか、それを助成をしたりサポートをしてくれるという法律の制度ですね、それが十分ではないとやっぱりそういう活動もできないと思いますけれども、現状いろんな法律がこうコロコロ変わっているというようなこともちょっとお聞きしたもんですから、どうでしょうか。
そうですね、今、世の中の流れが全てそうやとは思うんですけれども、本来障害の方たちはですね、地域の中で、働くなり暮らしていく中で、何らかのやはり支えといいますか、サポートが必要なわけです。本来は本当に障害を持って生まれてこられた方たち、教育であるとか、から成人になられて社会に出た後、今国といいますか社会が本当にこうしっかりとサポートしていくというのは本来の福祉の制度だと思うんですけれども、今の大きな流れはどちらかといいますと自立といいますか自助というかそういう流れの中で、私たちの法律の名称も今障害者自立支援法という法律になっておりまして、中身的には介護保険と同じように、必要な支援を受けた場合にそれにかかった経費の1割を本人さんが負担しなくてはいけないですとか、あるいは私どもの施設を運営する場合、今日割りというような考え方が入りまして、今うちでは20名の定員ですけれども、毎日20名来られればその分給付があるわけですけれども、風邪であったりとか、ご家庭のご事情で休まれたりするとその分の、いわゆる報酬が入ってこない、職員あるいは建物はですねずっと維持しているわけですから、非常にいわゆる減収になったりとか、非常に矛盾したことがたくさん起こっています。制度改革の中で新たにまた来年の4月から制度は変わるわけですけれども、中身的にはほぼ同じですから、ぜひ私たちとしてはですね、本当に障害があっても地域の中で当たり前に暮らせるような、そういった公的なですね支えをしっかりとより広げてほしいなというのは願いです、
その地域の中でどう進まっていくかということは、その地域の中の建物もどういうような形で迎えられてるか、迎えられ得るかというようなことも一方であろうと思いますけれども、その建物を取り巻くような法律の問題というのが その地域の中での生活の支障になっているということをもう少しお聞きしましたですね、
はい、私どももですね、日中通われる、生活介護という事業所以外にですね、今ケアホームといいます、先ほども少し申しましたけれども、親元を離れられて、夜間障害の人たちから支援する私たち職員と一緒に住まうという、そういった事業所も一箇所、運営しております。合わせてヘルパーステーションといいます、ご家庭にですね、ヘルパーさんを派遣する、そういった事業も実証しています。私どもも施設開設して約25年になるわけでして、利用者の方々も今最高齢の方が今も60代真ん中後半になっておられて、50代の方もたくさんおられます。いよいよ本当にその日中の支援はもちろんですけれども、暮らしをどう支えていくかというのが本当に大きな課題になっています。本当にご家庭にそういった支援に入るというのも一つ方法ですけれども、ご家族も高齢になってこられる中、本人さんたちが本当にこう友達とですね、安心して住まうということが今非常に望まれています。制度的にはグループホーム、ケアホームという制度があって、障害のある方たちが4名ほどが一つの家に住まわれて、私たち職員がそこでサポートをするという、そういう制度があるんですけれども、いわゆるその住まいの場ですから、そういった家ですとか、物件は本人さんあるいは法人が用意をして、家賃等々は実費、それはもう当然ではあるんですけれども、本来どこで誰と住むかっていうのは本当に憲法にも保障されている自由なはずではあるんですけれども、障害の人たちが住まわって私たちがサポートに入ろうとすると、制度上それは施設といいますか事業所というような扱いになって、本来家に住む場合はアパートである方が家を買おうが建て売りで住めばいいわけですけれども、私たちの事業でサポートにする場合は、いわゆるその耐震でありますとか防火とかの基準が非常に一般の住居よりも非常にハードルが高くなっていきます。で、合わせて京都市内で言いますと、4名の方が住まわれて、私たち職員もサポートするとなると、一定の広さの物件が必要なわけですけれども、なかなかそれに見合った物件がなかったりですとか、あっても非常に高価であったりとか、逆にこう物件があっても一定の広さを超えてしまうと、建築基準法上のさまざまな制約がかぶさってきてというので、実際には本当にそういった住まいの場をですね、確保することが非常に困難になってきている中で、私たちも一つは今ご厚意で一軒物件を利用して、ケアホームを運営していますけれども、今後広がるニードにですね、応えていくためにはなかなかハードルが高いなっていうのが今実感で思っております。
従来私が認識している限りでは、その事業者様がご自身で物件を探して、でご自身型で、地元と接触をしてというようなことが多かったと思うんですね。それをやっぱり受け入れる側のその地域が、あるいは不動産業者が、それからあるいは我々その建築士がということで、もう集団でというか、いろいろなできることをそれぞれがやっていくような、そういう形ができればいいですよね。
そうですね。本当にこう4名の方が原則住まわれて、私たち職員もサポートに入るわけですから、本当に私ども今上業の地でもそうですし、今もう一箇所ケアホームあるのは京都市の北区の、比較的北の方ではあるんですけれども、そもそも地域自身が高齢化が進んでいて、空き家があったりですとか、高齢の方の一人暮らしの方が多い地域がやっぱり増えています。その中に私どもがそういった形で職員と一緒に住まうことの中で、本当にこう私ども職員は24時間ずっと常駐もしていますから、地域に対してのそういった安心感を、本当に持っていただける中で、北区のケアホームを開設した時も、ご近所のお年寄りの方たちがですね、本当にこう夜間も含めて心細かったけれども、職員さんがですね、夜間常駐されていたりとかする中でいうと、すごく安心感が持ててよかったわっていうことを言っていただいてね、本当にこう温かく迎えてきていただいて、ご近所のお掃除であったりですとか、日曜日のそういった行事にもですね、参加させていただく中で、そういった住まい方をご一緒させていただく中で、地域も元気になって、こういったコミュニティも広がっていく、そういう本当にこうプラス面もたくさんあるんじゃないかなというふうに思っています。
はい。 お祭りもアイアイハウスさんでやられているものがどんどん地域の方を巻き込んで今広がってきてますもんね、
はいはい、そうですね。もともとは先ほども言いましたけれども、なかなかその作業所といいますか施設があっても、ご近所の方々から何をしているとか、よくわからなかったりとか、私ども比較的障害の重い方が送迎といいますか車両で帰ってこられるので、なかなかこう気合う場が少ない中で、地域の方に向けたそういった、公園でお祭りをする中でですね、本当に子どもたちに太鼓を叩いていただいたりとか、高齢の方たちも遊びに来ていただく中で、本当にこう皆さん顔の見えるそういったお知り合いになれるっていう機会ができたらということで、これはもう施設開設以来ずっと毎年1年に1回ですけど開催しています。
1年の秋でしたですかね。
ですね。11月の第1土曜というのを一応定例にしています、はい。
ちょうど季節のいい時期ですしね、地域の方々が、僕もちょっとお邪魔をしようかなと思って、なかなかできてなかったんですけど、先立てはどうでしたですか。
そうですね、ちょうど、11月の10日の土曜日に北区の船岡山公園というところで開催をしたんですけれども、本当にもう、私たち主催者発表、チラシを作って配布しましたので、約1000人の方に来ていただいて、オープニングは子どもたちが太鼓を叩いていただいたりとか、あるいはご近所に今年寄りの老人ホームがありますので、そこの入居されている方々たちがですね、模擬店ですとかステージをゴミに職員の方と一緒に来られたりとか、本当にこう様々な年代の方がね、ご一緒に集われて、私たちの方は障害の人たちの現状ですとか、あるいはステージ発表を通じる中で、本当にこう、様々な人たちが地域に住んでおられて、交流ができるようなということを知っていただいたということです。本当にすごく良かったなというふうに思っています。
素晴らしいですね。特に児童館の子ども方もたくさん、
ね、そうですね。実行委員会形式という形を今取っていますので、高齢のそういった地域包括ですとか、そういった連絡会の皆さんですとか、あるいは保育園の園長会の、先生方ですとか、あるいは児童館連盟ですとか、とりわけ社会福祉協議会さんにですね、中心的な事務局になっていただいているんですけど、そういった呼びかけをしていく中でですね、本当にこう年代を超えてですね、で、障害のあるなし関わらずたくさん来ていただけるということが非常に目的としても達成られてよかったなというふうに思っています、はい、
ありがとうございます。まだまだお話を聞きたいんですけれども、今日はこれぐらいに時間になってしまいますので、淡津施設長どうもありがとうございました、
はい、今日はどうもありがとうございました。
じゃあ一曲お聞きしてくださいませ。
ち出会い門。教えて建築士さんのコーナーです。ご案内役は下村静子です。そして今月はこちらの方に登場していただいておりました。
建築士会まちづくり委員会の高村です。
よろしくお願いします。まあ、最初の週は、ね、建築士さんになられたなんかちょっときっかけみたいなところからお話伺って、はい、先週はまた国際協力の話を聞いて、そして今週はということなんですが、
はい
はい。
まあ、その国際協力のに興味を関心を持った中からですね、
はい、
もう実際本も建築やめてというか、まあ、建築にはずっと関わりながらも国際協力の方に仕事をもう向けようかなと思ってた時期もありまして、
そんな時期も、
はい、そんなところから、まあ、建築の方に戻ってくる、京都で活動することに戻ってくると、で今の活動につながっているというようなことをちょっとお伝えしたいなと思います。
はい、はい。
まあ、そういうラワン材やなんかを通してですね、まあ、それだけではないんですけど、課題はいろんな問題が出て見えてくる中で NGO とかですね、国際協力の団体やなんかとの接点がいろいろできまして、
はい、
関西 NGO 大学なんとかいう勉強するところでですね、
はい、
勉強したのを通して、そこからまあ10年ほどその運営員としてもずっと関わりできたんですけども、そういう場で、はい、いろんなことを勉強させていただきました。
はい、あの関西 NGO 大学っていうとね、もう老舗 あのいろんな活動家がこうね、
はい、
登竜門じゃないですけど、ここから育ってらっしゃる方ね、はい、おられますもんね。
はい、はい、そうね、その中で、まあ、そこで尊敬できる方々にいろいろ出会ったりですね、
はい、
いろいろ教え合いながら知識をですね、高めていって、うん、その中で、まあ、ファシリテーションとかですね、
はい、
エンパワーメント、開発教育とか、そういう言葉に僕が出会っていってたわけですね。その当時は、まあ、あんまり今はファシリテーション結構メジャーな言葉になってますけども、その当時はあんまり、メジャーな言葉でもなかったんですけども、こういうことを通してですね、僕ら自身の意識をですね、変えていくことで、うん、国際協力の一つになっていくんじゃないかということを感じたわけです。
まあ、そのじゃあ建築士さんとしてそういうふうなことができるんじゃないかと思われたわけですか。
その海外に目を向いてた、一時向いてたものをですね、実はこの日本の中で、京都の中で活動することで、実は国際協力につながっていくんじゃないか、僕ができることがあるんじゃないかと思ってたわけです。
はい、
まあ、その教育も一つなんですけども、課題に気づいてもらって、まあ、それを学び、行動につなげていくと、そうやって人を動かしていって、その問題の構造を変えていくということが一番大切なことなんじゃないかということでですね、開発教育っていう分野のものがありまして、
うん、
まあ、そんな中で、その中に地域づくり、街づくりなんていう分野もあったわけですね。そこで探してるうちに、実は建築士会、京都の建築士会がなんか街づくり学習、体験街づくり学習っていう本を出してたと、それに出会ったんですね。
はいはい、
建築士会なんか全然正直興味なかったわけね、それまで。その本に出会って、この本を見たところ、その京大の高田先生が文章を書いてはった中に、南北問題にも触れておられた、で、なんか学生、高校生やなんかに気づきを与えるワークショップをやりながらなんか授業をやっておられると、と、
うん、
いうことで、あ、これはもう接点持ちたいなということで、ちょっと門を叩いたわけなんです。
で、まちづくり活動というか委員会に入られたわけですか。
はい、はい。まあ、その後ちょっとどっぷり使っちゃいまして、
うん、
ですね、そこでの活動を続けていくわけですけども、主に、まあ、あの高校や他の学校に出前授業を行ったりとかですね、この、まあ、スタジオもあるこの三条通りのまちづくりにもう20年近くですね関わってると、うん、であとですね、修徳学区っていう王城烏丸あたりの学区でですね、景観まちづくりのお手伝いしてるっていうことなんですけども、
うん、
常に僕の中ではその中で NGO 大学やなんかで学んできたですね、そのファシリテーションやエンパワーメントっていう、その地域の方自身が地域の良さを気づきながら、
うん、
自分たちでこう解決していくということを意識しながら、僕たちがお手伝い、専門家としてお手伝いしていくと、僕たちの立ち位置がこの街づくりの中でどういう立ち位置なのかっていうのを常に考えながら活動しているわけなんです。
じゃあそのファシリテーターとして、そこでこう
なさることもあるわけですね。
はい、まあ、いろんな活動をしてるんですけども、この活動今残念ながらただ今のところですね、こういう活動っていうのはほぼボランティアなわけなんですね。建築士の職能として、こういう町に関わることも一つのプロフェッショナルとして職能として成り立っていくべきやと今後そういうふうに僕は思ってるんです。はい、そういうことの手がかりとして今こう活動していると、僕の目指すところはまあそういう建築士の姿にあるのかなということを思ってます。
NPO も作られたんですよね。
あ、そうなんです。京都景観フォーラムっていうんですけども、各地域のですね、景観まちづくりに関する、まあ、町医者的なプロフェッショナルとして、そういう専門性を生かせないかと、建築だけじゃなくて土木とか法律とかですね、そういういろんな分野の方に関わって専門家に関わっていただいて、そういう立ち位置をですね確立していけないかというようなことで活動してます。
はい、ますます活動の場を広げておられますけれどもね、これからまた2回3回とお話聞けると楽しいかなというふうに、国際協力の話ももっと聞きたかった
んで、喋りたかい、喋りたいこといっぱいあるんですけど、
はい、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
高村さんのお話はどうでしたでしょうか。もうそろそろクリスマスも近いんですけれども、来年の淡路施設長アイアイハウスさんのご予定というのはどんな感じでございます？
はい、年が明けてですね、1月に私ども法人の新春の集いっていうのを今計画をしていまして、まあ、秋のお祭りは地域の方に来ていただいてご一緒に楽しもうということですけど、まあ、私どもなかなか施設も大きくなってきまして、うん、利用者さん、家族さん、から職員から私どもアイアハウスを支える会という講演会も昨日ありまして、まあ、そこの会員の皆さんなかなか一堂に会す場が少なくなりましたので、1月に少し、まあ、ホテルをですねお借りをして、少し皆さんパリッとした格好をしてですね、うん、皆さん集まって、まあ、新春を祝いながら、まあ、内部の交流をね広めようという形も期待して、うん、まあ、日頃一生懸命仕事されているので、まあ、そういったところで皆さん集まってひとときを過ごせたらなというのを予定をしています。
支える会が本当にその施設全体をリカバーというか、はい、支援されているみたいですね。
は
い、
そうですね、本当にもう私たち本当にボランティアで皆さん応援してくれたんですけど、今支援のは会員さん600名ぐらいおられますので、はい、本当に力強い限りです。はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。